町の話題。今週は4月2日は世界自閉症啓発デーということで、藤沢市自閉症児者親の会の会長でいらっしゃいます首藤さんと副会長の川久保さん、お二人にお話をお伺いしていきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、まずは首藤さんにお話をお伺いしていきたいんですが、藤沢市自閉症児者親の会とはどのような団体なのか教えていただけますか。
自閉症というハンディを持つこの保護者の団体です。どのように育てたらいいか、成人後の生活をどうサポートすればよいのかなどの勉強をしたり、彼らが安心して生活できるための必要な環境が整うように活動したり、また藤沢で暮らしていますので、藤沢の方々に自閉症のことを理解してもらえるようにと啓発活動もしています。
啓発活動もしていらっしゃるこの藤沢市自閉症児者親の会ということですが、自閉症の方の特徴にはどんなものがあるんでしょうか。
自閉症は対人関係のつまずき、コミュニケーションのつまずき、こだわりと想像力のつまずきが診断の根拠となっております。対人関係のつまずきでは、アイコンタクトがなかったり奇妙だったり、コミュニケーションのつまずきでは言葉の使い方に違和感があったり、ジェスチャーがわからなかったり、言葉の出ない人もいらっしゃいます。それとこだわりと想像力のつまずきの部分では、目の前を手でひらひらさせたり、体を前後に揺すったり、ぴょんぴょんと飛ぶといった行動をとる方もいらっしゃいます。そして本人がつらいこととしては、感覚の過敏、鈍感さがあります。例えば聴覚でいうと、特定の音が苦手ということがあるのですが、混雑時のざわめきが苦手で、ヘッドホン型のノイズキャンセラーをつけていないと外に出かけられないという人もいますね。また痛みに鈍感な子もいて、骨が折れていても平気といった子もいますね。この他にもいろいろな特徴があるのですが、人によってそれぞれの特徴が強かったり弱かったりしますので、これが自閉症というものではなく、自閉症の特徴がどこかが強く出ていて生活に困っている、そういう人という感じになります。
人それぞれ特徴も違うということなんですが、現在は長期化するコロナ禍で、いまだに生活に様々な変化と制限がありますので、大きなストレスを受けていると思います。コロナ禍で自閉症の方にとって大変なことというのはあるのでしょうか。ぜひエピソードなどもあれば、川久保さん教えていただけますか。
はい、変化に対して不安を感じるので、急なお休みや予定の変更は理解することも納得することも大変です。さらにみんながマスクをつけていることで、相手の表情が分かりづらく不安になっています。他には障害の特徴でもある感覚の過敏さで、マスク自体がつけられない自閉症の方も多くいらっしゃいます。
マスクをつけられない自閉症の方にとっては、本当に辛い時期でもありますね。それでは、私たちが街中で自閉症の特徴を持つ方に出会った場合、何かお手伝いできることはあるのでしょうか。首藤さん、教えていただけますか。
そうですね。自閉症の人のこだわりや行動は何だろうと不思議でおかしく見えるかもしれません。ブツブツ言っているときは、ああ頭の中で何か考えていることが声になってしまっているのねとか、奇妙な動きをしているときは、多くの人と同じように貧乏ゆすりみたいなもので、そうやっていると安心なのねなど、その人なりの何か理由があるんだと思っていただけたらと思います。また何か困っているようでしたら、ゆっくりとその人の前に立って3秒待ってから、具体的な言葉で話しかけをしていただけると伝わりやすいと思います。もし支援する人が困っているようでしたら、その方に何か手伝いが必要ですかと尋ねていただけるとありがたいです。
見守ることも大切になってくるんですね。
はい、そうですね。本人にとって余計なことになってしまうと、一段とパニックを増長させてしまうようなこともありますので、その点はゆっくりと分かりやすい言葉で話しかけていただけるとありがたいです。
ありがとうございます。そして自閉症の特徴を感じて悩んでいらっしゃる保護者の方にもメッセージいただけますでしょうか。
まずはその子がどうしたら生きやすくなるか、それを知ることが大事なので、一人で悩まずに市役所の子ども家庭課や障害者支援課、または日本自閉症協会などに相談してもらえるといいかと思います。適切な療育や教育、周囲の理解と支援によって状況は必ず改善されていきます。自閉症の人の安心と安定、これが家族の安定にもつながりますので、どうぞお気軽に相談していただければと思います。
ぜひ一人では悩まずにそういった窓口ご利用いただければと思います。そして4月2日は国連の定めました世界自閉症啓発デーとなります。世界各地で啓発活動の取り組みが行われているということなんですが、藤沢ではどんな取り組みを行っているんでしょうか。川久保さん、ご紹介ください。
江ノ電さんのご協力のもと、4月2日から4月8日18時頃の日没から22時まで、こちらの期間毎日江ノ島シーキャンドルがブルーにライトアップされます。ブルーは希望と癒しの色として自閉症のテーマカラーです。とっても綺麗ですので、ぜひご覧ください。
そして今年も啓発展が開催されるということなんですが、こちらの要項についてもご紹介いただけますか。
はい、4月1日金曜日から4月13日水曜日まで、藤沢市役所本庁舎1階ラウンジで自閉症スペクトラム啓発展を開催します。自閉症の説明やいろいろなエピソードパネル、さまざまなアート作品を展示します。
今ご紹介にもありましたが、アート作品も展示されるということで、川久保さんのお子さんもアート作品作られたということですが、そちらもお伺いしてよろしいですか。
はい、ペットボトルキャップアートは、環境活動に熱心な企業などのイベントで最近見かけるようになりました。ペットボトルキャップの色の選別もアート作業も指先運動となり、自閉症の余暇活動に活用できます。集中してゆっくり、うちの息子も時間をかけて作った富士急を展示いたしますので、ぜひ実物をご覧いただけたらと思います。
今ちょうど私の目の前にチラシでペットボトルのキャップアート富士急の絵があるんですが、本当に素敵な作品で、ぜひ皆さんにはこの実物の作品ご覧いただければと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、首藤さんからメッセージをお願いいたします。
まだまだある自閉症のあんなことこんなこと、詳しく啓発展に展示いたしますので、江ノ島のシーキャンドルのライトアップと合わせてぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。
自閉症の方たちが生活しやすい社会になるために、一人一人の理解も深まっていくと良いなと思います。今週は4月2日は世界自閉症啓発デーということで、藤沢市自閉症児者親の会の会長でいらっしゃいます首藤さんと副会長の川久保さん、お二人にお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。